皆さんこんにちは、 WM2.FM です。このポッドキャストは偶然にも本名の名前が同じナビとアステリアムの2人の機械学習エンジニアが毎週気になる話題をピックアップし、あれやこれやと楽しく雑談するポッドキャストです。
はい、それでは今週も始めていきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、では、今週のコーヒーブレイクということで、初めにちょっと、はい、話そうかなっていうので、季節の話題をちょっと話そうかなと思いまして、
はい、
もうこれを公開しているときは、そうですね、もう10月入ってるんで、うんうん、はい、もう10月ということで、あと今年ももう100日を切ったということですが、うん、はい、
はい、
早いですねという。
あっという間ですね。気づいたらもう10月と。いう感じで、今年何したかあんま覚えてないんですけど、そうですね、あっという間ですね。
そうっすよね、本当、なんかやっぱなんかよく言う、小さい頃、うんうん、小さい子供の頃とか思うとやっぱ長く、はい、1日長く感じるし、1年経つの長いなっていう感覚だったんですけど、うんうん、やっぱり年を取るにつれて、はい、1日はもう一瞬で、気がつくと1年ももう過ぎ去っていくっていう、かなり時間のこう感覚みたいな、経過の感覚がもう明らかに早まってるなというのを感じますね、うんうん、
そうですね、恐ろしいですね、うん、いや本当にあの時はなんで長く感じて、今はなんでこんなに一緒になっちゃうんだろうって本当に寂しく思うんですけど、はい、例にも漏れずもうあっという間に10月という感じで、あれですね、はい、もう今年ももう100日切ってるって感じですもんね、
うんうん、そうです、そうです。
うん、
なんで、
恐ろしいですね。
そうですね、本当、今年中に、そうですね、やり残したことがあれば、まだ、3ヶ月あるのかな、
うんうん、
はい、うん。なんで、ちょっと、やりきりたいなというところではありますね。うん、
そうですね。はい、もうだんだんあの季節も移り変わって、今までね、9月とかもめちゃめちゃ暑い日とかも結構ありましたけど、だんだん暑さも落ち着いてきてるのかなみたいに風に思ってるんで、積極的にちょっとね、外出したりとかもしたいし、食欲の秋とかスポーツの秋とも言いますんで、はい、いろんな美味しいもの食べたりとか、そろそろ僕も体動かさないとやばいんで、運動もしようかなと、はい、思っております。
いや、そうですね、本当。今年はちょっと紅葉を見に行きたいなとも思ってるんで。
いいですね、紅葉。はい、うんうん。
ちょっと、今10月後半なのか、11月なのかな。はい。なんか、ちょっと紅葉はどっかに、なんか見に行きたいなとは、はい、個人的にはちょっと思ったりはします、
うんうんうん。いや、いいですね、いいですね、確かに。今年とかちょっと混みそうですもんね。コロナ落ち着いてきてる中もあるんで。
確かに、そうですね。
うん。
なんで、コロナも最近はあれなんかな、ちょっとあれです、インフルエンザとかも流行ってるみたいなんで、ちょっとそこら辺では、
ね、
はい、気をつけつつっていうところではあるんですけど、
うんうん、はい、
はい、
確かに
という感じですね、
はい、多分免疫とかもいろいろ落ちてると思うんで、風邪ひかないように
出てないから外出てないからですね、
ですね、ですね、気をつけていこうかなと、はい、思います。
はい、
はい、じゃあそんな感じですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ早速今日の、本題に入っていければと思うんですけれども、今回も、結構雑談ベースという形で、ざっくり AI とか機械学習に対する小ネタトピックというところを、紹介しようかなというふうに思います。で、小ネタといっても、なんていうんですかね、よくあるその機械学習でいろいろとやるっていう、いろんな事例とかがあると思うんですけれども、なんか実はこういった分野でこういった形で使われてるんだっていうのを皆さん結構なんだろうな、こういったことがあるんだっていうのを僕やアステリアムさんの方で驚いたものをちょっといろいろと紹介しようかなというふうに思っており、改めてその AI とか機械学習の適用範囲っていろんなところにあるんだっていうところがお伝えできたらいいなと思って今回お送りさせていただければと思います。早速、今回紹介するトピックですね、1個目なんですけれども、タイトルだけで言うと、AI で希少鉱物の埋蔵地を特定というところで、鉱物っていうのはあれですね、ミネラルとかそういう金属とかそういったレアメタルみたいな、そんな形のものをイメージしていただければと思うんですけど、そういったところがどこに 存在するのか、埋蔵されてるのかっていうのを AI で特定しようというプロジェクトがあるようです。はい。で、またこれ、例によって、ポッドキャストのリンクにも、記事を貼っておくんですけれども、まあ、そういったその、ところを参照いただければと思いますが、まあ、ミネラルとか鉱物に対する情報をもとに、どういった場所にこう鉱物があるのかっていうのをあらかじめ、予想することができて、まあ、それによって効率よく、採掘するっていうことを、取り組みとしてあるという感じですね。はい。どうですかね、アステリアさん、こういうような話ってあまり聞いたことないかなと思ったんですけれども。
そうですね、はい、確かに。なんか今までとかは、もう本当にある程度当たりをつけて、そのあたりを掘削し続けるみたいな、そういう感じで採掘とかしてたんですかね。
はい、あ、そうみたいですね。この記事では結構、そのこれまでの鉱床、鉱物がいっぱいあるような分布してるのを鉱床っていうんですけど。そういったところを探し当てるのには忍耐と運に頼ってたというふうに書いていて、一定感覚みたいなのがあるんですよね。この辺りとかにこういった鉱物ってありそうっていうのはあると思うんですけど、まあいかんせんやっぱり当然中身見ることできないんで、掘らないとわからないんで、やっぱりこの辺りかなって思って掘削するみたいなのが多かったみたいですね。
まあ、確かにそれをまあデータ化しておいて、まあ、データベースに、
はい、
保存しておいて、でまた、まあ、違うところでもまあ同じような地形とか、 なんかそういう情報とかをもとに、はい、まあ、ここにもあるんじゃないかとかで当たりをつけやすくなってって感じなんですかね。うん、はい、
そうみたいですね。はい。うん、記事の中にも、リンクで紹介されてたんですけれども、5478種類の鉱物の産地、295,583箇所と、まあ、結構いろんな情報が、はい、登録されているデータベースっていうのがあるようでして、これ僕も見れるんですけど、まあ、そういったそのデータを学習させて、アソシエーション分析ですねを行って、うん、まあ、その各データにおける関連性を見つけて、まあ、そこを、法則として、まあ、モデルとして作るということをやっていたようで、そのモデルを使って、まあ、大体この辺りの場所ってこういった鉱物がありそうっていうのを、まあ、導き出してるみたいなことをやってるようですね。はい。
うん、確かに。確かにこういうのって本当に一回やるとするとかなりのコストというか、うん、まあ、お金がかかってくると思うんで、
はい、
そういったところはすごい、そういうところにも有効なのかなっていうのもありますし、うん、まあ、記事見てると、このモデルはこの地球に限らずあらゆる岩石惑星に適用できるって書かれてるんで、
あ、はいはい、うんうん、
はい、なんか火星とか、まあ、そういう別の星というか、
うん、
いうところにも使えたりしそう、はい、するんですかね。
うん、そうですね、すごいですね、地球外にも応用ができるってめちゃめちゃパワーワードですね。
そうですね、確かにめちゃめちゃインパクトがありますね。
すごいですね。うん、結構多分やってることはそんなに難しいことじゃなくて、まあ、それこそ深層学習とかの話ではない、まあ、一般的な正直データ分析の話かなとは思うんですけれども、ただでもこういったその鉱物の産地っていうものをちゃんとデータベース化して、まあ、それに対してデータドリブンで場所を決めてやるっていうことによって、まあ、もちろんその精度も上げることもできるし、何より多分意思決定もすごいしやすくなると思うですよね。当然掘るのってめちゃめちゃお金かかると思うんで、うんうんうん、そうなってくるとやっぱり、こういった領域でもやっぱり、忍耐と運に頼っていた過去よりかはちゃんとそのデータを見て意思決定をするっていうところが生かされてるっていうのは、僕は個人的にはすごい成果というか、うん、かなというふうに感じましたね。
うんうん、確かにそうですよね。確かに本当にこの経験なんか職人じゃないですけど、今までの過去の経験とか、
はい、
ベテランの人の勘みたいな、
うん、
そういうのじゃなくて、ちゃんとデータに基づいて、まあ、定量的に何だ言えるんで、まあ、なんで、
はい、
こういう、そうですね、名波さんおっしゃられたように意思決定とか含めてこういうのはやりやすくなるし、うん、まあそうですね、分析自体はまだまだこれからの多分ところなんだと思うんですけど、うんうんうん、
はい、
まあ、でもこういうふうにデータを集めておくと の可能性っていうのが、
うん、
まあ、できるし、まあ、あとこれをもとにやっぱりもう少し細かく取るかとか、なんかそういうまたこう改善みたいなのが進んでいって、
はい、
まあ、良くなっていくであろうっていう感じなんで、これはすごい第一歩として素晴らしいっていう感じがします。
そうですね、おっしゃる通りだと思います。はい、な感じですね。もし興味があればちょっと見てみていただければなというふうに思って、はい、1個目のトピックの紹介ですね。 AI で希少鉱物の埋蔵地を特定というようなお話でした。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあそうですね、2つ目で僕からちょっと紹介しようと思うのが、はい、これはですね、次のやつはまあちょっと先ほどとはちょっと違うんですけど、声の分析で心不全のリスクを警告するという、まあ、これはイスラエルの AI 企業が、開発した、まあ、ヘルスケアのスタートアップでコルディオという会社みたいなんですけど、まあ、こういうなんですかヘルスケアの分野、医療系の、まあ、こうなんですかね、あの異常というか検知するようなところに、まあ、AI とか機械学習を活用しているという話ですね。はい、
なるほど。
で、まあ、これ自体はまあちょっとそうですね、軽く簡単に紹介すると、まあこの心不全のまあリスクを抱えている患者さんにその予兆をこう知らせるアプリというところのものらしくて、でまあこうちょっと専門的になるんですけど、まあ僕もあんまり詳しくわかんないんですけど、うっ血性心不全という、まあ心不全の中のこういう一つの多分あの種類があると思うんですけど、まあその場合はこう肺にうっ血、まあ、血がたまるんですかね、こうなんかうっ血したり、まあ、浮き出てきたりとか、そういうところで、まあ声に変化が現れるっていうのが、まあ、今までの経験とかで知られているそうで、
はい、
なんで、まあ、その肺にうっ血するとか、まあ、してるかどうかみたいなところをこう、まあ、この機械学習のアルゴリズムを使ってその声を検知して、はい、まあ、変化ですね、声の変化を検知して患者にこう知らせるみたいな、があるみたいですね。はい、
なるほど。
で、まあこれ、まあこれイスラエルの企業なんですけど、まあ、アメリカの話ではこう、まあ、毎年、毎年じゃないですね、数百万人の人が、
はい、
こうまあ、なんか心臓のポンプ機能がこう弱まって、まあ、血液とかを十分にこう全身に送れなくなって、こういう鬱血性の心不全が、まあ、起こってしまうっていうことが、
は
い、あったりするし、まあ、このなってしまうとやっぱりいろんな合併症とかにもつながったりするんで、うん、まあ、なるべく早期発見したいみたいなところが、まあ、もともと課題としてあったみたいですね。はい、で、はい、まあ、これのなんか予兆のこうなんですかね、発見できる確率みたいなのは、はい、まあ、一応ここに書かれている記事だと 80% ぐらい、
うん、
で、まあ、臨床実験の場合だと、まあ、示されたというふうに、はい、われていて、まあまあなんか 50% 切ってたらまあ微妙かなと思いますけど、まあ、80% とかだったら全然あのなんかまあ安全側に倒してもこう、まあ、ちょっとそういうリスクがあるんだったら病院で見てもらうとか、はい、まあ、その気づきを与えてくれるんで、まあ、すごい良いかなというふうな、はい、気はしてますね。はい、なのでこういうちょっとイスラエルの企業ですけど、まあ、こういう医療系の、はい、まあ、あの分野に機械学習を適用して、まあ、実際こう臨床実験とか含めて進めているという、はい、はい、事例ですね。
なるほど。はい、
これ中ナビさん、はい、感想とかもしあれば。
あ、はい、ありがとうございます。これすごいですね。まあ、そもそもこの声であの検出するっていうのが、まあ、ある意味この鬱血性の心不全だからっていうところはあると思うんですけど、まあ、そことその声の変化っていうのをちゃんとその機械的に感じ取れる機械学習のアルゴリズムがマッチさせたっていうところで、アイデアとしてめちゃめちゃすごいなと思いましたね。なんか記事に見るとやっぱりこのそもそもこのアプリの開発にあの医師が携わってるっていうのもあるんで、なんかそことやっぱりあのビジネスというか、なんだろうな、医師と他のエンジニアとのタッグを組んでより価値を提供するっていう、もう本当に一つの綺麗なユースケースかなというふうに思いましたね。これはすごいですね。
そうですかね。やっぱこういうなんですか、ね、まあ、こういう医療とかも含めてですけど、まあ、こういう、 あの専門性が要求されるドメインとかって、まあ、結構いろいろ他にもあると思うんですけど、うんうん、まあ、そこのこう、はい、あのエキスパートである、まあ、今回で言うとまあ医者とか医師の人みたいなので、うんうん、まあ、そういう人とエンジニアの人が、はい、あのこうタッグ組んで、まあ、エンジニアの今、うん、持ってるこういう機械学習とか AI の活用先として、はい、まあ、実際のこう、うんうん、あの実社会で起こっている課題とかこういうところに、はい、あの、うんうん、ドメインのエキスパートの人と組んでやるっていうのは本当に理想的な形だって僕も思いますね、うんうん、
そうですね、まさにおっしゃる通りですね。なんか今後もこういうのってどんどん増えてきそうだし、まあ、Apple もあのヘルスケアでいろんなデータを多分、ユーザーは取得して、でそのデータも多分 Apple は見れるようになってると思うんですけど、まあ、そういうデータがこういう病気の予兆とか、まあ、予防にあのつながるっていうところができれば、本当になんか、なんていうんですかね、あのスマートフォン持ってれば、もうなんか医者がすぐそばにいるじゃないですけど、うん、
はい、
なんかそういった未来線っていうのもすごいあるのかなって思うと、ここはすごいですよねって思いましたね。
うんうん、確かに。そうっすよね。やっぱ医療は、まあ、誰も、彼もあのお世話になる、なっていくような領域ではあると思うので、
はい、
少なからずなんで、まあ、そういったところではインパクトはすごい大きいだろうし、こういうのができると。うん、まあ、いろんなあの可能性、まあ、これをユースケースにそのいろんな可能性っていうのがどんどん広がっていくなというふうに思っていますし、
はい、
まあ、この記事でも書かれてるんですけど、うん、まあ、この今はこのうっ血性、まあ、心不全ですね、心不全に適用していますけど、はい、それ以外の適用も計画してるみたいで、
うん、
まあ、新型のコロナウイルスですね、まあ、コロナとか、
はい、
うん、まあ、あとは慢性閉塞性肺疾患とかですかね、まあ、こういうところ、うん、の、まあ、予測ソフトとかも開発してるみたいな感じで進めてはいるんですけど、まあ、ただこういうなんですかね、プログラムをこう微妙に変えたからといってすぐあの実現できるものではないですよっていうふうには、はい、書かれてるんで、まあ、当然その、まあ、医療ですとこういうそれぞれ の, あの病気の特有のやっぱ症状とかいろんなものがあるんで、まあ、それをまああの加味した上でいろいろその個別とかカスタマイズしていかないといけないっていうところは、はい、はい、あるとは思うんですけど、ただこう技術が発達してこういうことができるようになるのは本当にいいことですね、素晴らしいなと。
そうですね、本当素晴らしいですね。もう声だけっていうのがやっぱすごいですよね。なんかあの記事にも書いてありますけど、うんうん、家庭内に専用のハードウェアとか機器を設置しなくてよいと、必要なのはスマホだけと書いてある通りで、
そう
ですね、本当に簡単で、かつもう本当アプリインストールしてすぐ診断っていうのってすごいある意味革命に近いかなとも思ったりとかしていて、うん、声だけでこんなことわかるのみたいなのはやっぱり素人ながらでびっくりしたっていうのはあるんで、すごいですよね。なんか他の病気とかでその関連性が高いとかなんか分かれば、わざわざ病院行って血液検査とかしなくても、その前段階でなんかある程度病気がわかるとかってなってくると、うん、それはそれですごいなんか医師の負担じゃないですけど、なんかそういったところも軽減されたりとかするのかなって思ったりしますし、結構本当に、なんだろうな、医療業界に対してかなりインパクトを与えかねないような内容なのかなと、はい、個人的にも思いました。
確かに。そうですね、音声とか、まあ、あとは、まあ、なんか外傷とかだったらこう写真とか撮って、それがこう、うんうんうん、ある程度分かるとか、まあ、そういうところも多分できる。はい、そうな気はするんで、
うん、
いいですね。そういうのが進んでいくと、
うんうん、
嬉しいですね。
そうですね。うん、
はい、はい、ありがとうございます。まあ、なんかイスラエルって結構こういう AI のスタートアップはやっぱ活発ですね。なんかいろいろ時々イスラエルの会社も聞くし、
そうですね。
こういうところは国としてもかなり支援しているところなんだなと思うんで、
うん、うん、確かに確かに。
今後もちょっとイスラエルは、はい、はい、注目の国だと思いますね。
うん、
はい、
そうですね。うん、はい、じゃあ最後のトピックにしようかなと思います。はい。で、また次は僕の方から説明させていただければと思うんですけど、3つ目もですね、またあの話が全然変わりまして、皆さん固定資産税ってご存知ですかね。払ってる方いらっしゃるとは思うんですけれども、まあ、税金の一種で、まあ、家とか そういった土地とか、そういったところを持っている人に等しくかかるような税金なんですけれども、まあ、そこに対してAI でアプローチをするっていう事例があります。で、これは、固定資産税って、まあ、当然、どういった人がどういった土地を持っているのかっていうのをきちんと状況を理解して正確に把握して、まあ、それに伴って税金の、税金を申請したりとかするんですけれども、やっぱり当然土地って変わるものだし、まあ、突然家を建てたり壊したりとかすることによって、まあ、その当時の状況と変わるパターンっていうのがあり、まあ、そこをなるべく早く、把握する必要があるんですけれども、まあ、今までそれって空から撮った航空写真とかで、まあ、結構人の目で頑張ってみるとか、そういったところをやっていたものを、まあ、AI で効率的に、ハンドオフとかできないかっていうのを試みている例ですね。で、まあ、よくあるようなその2つの、同じ場所の違う時期の画像を使って、まあ、そこでの差分を評価して、でその差分ってどこなのかとか、どれだけ、変化があるのか、何に変わってるのかみたいなところを、AI でやるという事例が、この固定資産税の、AI 活用っていう話ですね。はい、ちょっとこのあたりって実はなかなか一般の人ってどうやってやってるんだろうとか、あんまり目につかないような内容かなと思うんですけれどもまあそういった割とちょっと行政が絡むようなところでも、まあ、AI が使われてますよっていうような紹介ですね。はい、どうですかね、アステリムさん、このあたりの話って。
いや、そうですね、僕も固定資産税を払ってる身なんですけどまあでもそうですね、こういうたまになんか、なんですかね、行政の人がこう、まあ、見て、なんか、なんですかね、こうメモしながら見たりとか、たまになんかいるなみたいなのは、はい、これをやってるのかちょっと分かんないんですけど、はい、まあ、そういう活動をされてるなっていうのがあるんで、まあ、そういったところの、まあ、労力というか、まあ、コストとか人件費とか、はい、まあ、あとこう、そうですね、まあ、いろんなところに行ったりしないといけないんで、なかなか時間もかかるしみたいなところあるんで、
はい、
うん、まあ、そこら辺がこうやっぱ、まあ、航空写真みたいなところで、まあ、一気にかつこう広範囲をこうバッと、
はい、
判定できるんで、
うん、
なんかそこら辺はすごい効率的だなと思いますし、なんかそこもそうですね、まあ精度とか上がっていけば全然、はい、信用できるものにどんどんなっていくと思うんで、
はい、
なんかここら辺のデータとかも、まあ昔だったら多分なんか画像が荒すぎてできないとか、なんかそういうのはあったと思うんですけど、はい、まあ、今もそういう画像自体も鮮明になってきてるし、まあ、あとはそれ判定できるソフトウェアっていうところも、はい、AI とか機械学習が発達してるんで、なんかそこはすごいこういうのにも応用されてて、意外と身近にもこういうのがあって面白いなっていう感じましたね。
そうですね、ありがとうございます。なかなかやっぱり税金の裏側とか、まあ、行政の話なんで、まあ、日常的に生活するときってあんまり関わり合いがなくて、まあ、固定資産税については払ってくださいっていうふうに言われるだけなんですけど、
そう
ですね、でもなんかこういう行政と、まあ、その業務効率のための AI っていう取り組みって多分いろんなところであると思ってて、まあ、それをどんどんどんどん活用していこうっていうのは結構今の風潮でもあるし、まあ、実際に運用されてる例もいっぱいあると思うんですけど、まあ、その中でも一つこういう固定資産税、特に航空写真ですね、こういった活用っていうのの取り組みが今後も増えていくし、まあ、増えていく可能性も大きくて、まあ、そういった例でこういう取り組みがあるっていうのは純粋に面白いなというふうに思いますし、あとはまあ航空写真も今いろんなデータが結構割と安く高解像度で撮れる、まあ、人工衛星の発展も伴って、まあ、そういったところのバックグラウンドもあるようでして、まあ、そうか、そういうところでその航空写真を使った、まあ、画像の AI とかそういったところとかの発展っていうのもなんか今後増えてきそうっていうところもどこかで耳にしたことがあるんで、まあ、なんかこういったところである意味今まで大変だった泥臭い無駄な作業っていうものをいかに効率よくできるか、でそれによってまあ行政の負担をどんどん減らしていくっていう取り組みとして、これってすごい素晴らしい事例だなというふうに思って、はい、今回ちょっと紹介したという感じです。
なるほど。いや、いいっすね、確かに。まあ、なんかこうやって本当、まあ、今は本当にチャット GPT とかも、うん、行政で使われ出してるとかってニュースで見たりもするんで、
はい、
まあ、本当にいろんなところで AI とかが使われ出してるなっていうのはもう、うん、本当に、まあ、ここ本当数年でやっぱよりこう顕著に感じるなっていうのはありますね。
そうですね、本当にそう思いますね。チャット GPT のおかげで本当になんか世の中的にその AI に対するなんだろうな、一般の方がなんだろうハードルというか AI ってなんか難しそうとか、なんかちょっと使いこなせてないみたいなのを一気に打破したというか、もうみんな当たり前のように AI 使うような世の中になったような気がしていて、もうね、2023年ももう残り100日という感じではなるんですけど、でもその残り100日というか、まあ200日ぐらいの2023年で本当様変わりしてるなと思ってて、まあ良くも悪くもですかね。でもすごい僕個人としては今後のその、まあ、チャット GPT 含めていろんな人が AI 触れるようになる世の中ってなると、なんかすごい面白そうな世の中になりそうだなとも思うんで、この固定資産税っていう、まあ一見ちょっと地味かもしれませんが、こういった改善っていうところでよりその実際に行政の方の負担を減らしたりとか、もっと重要な市民サービスの方に力を使ってもらうとか、なんかそういったところとかで期待して世の中が良くなっていくといいなと思ったりしてますね。
いや、まさに本当そうですね。今年は本当にチャット GPT とかが出てきて、うん、LLM がこう広く、
はい、
普通の人というか本当に一般の人にもこう手軽に触れるようになってきて、でかつこう、うん、やっぱ昔だったら、まあ、出てきても、まあ、どうせ制度がみたいな話とか、うん、なんか何言ってんだみたいな感じだったと思うんですけど、
ネタとして使われてます。
そうですね。なんでそこが本当に制度も出てるし、
はい、
なんでそこら辺もやっぱインターフェースとしてもそうですね、チャット GPT とかなんかやっぱ慣れ親しみやすいというか、うん、なんか分かりやすいものでもある、うん、で、まあ、本当に今年はかなりのなんかターニングポイント的なところだと思うんで、うん、まあ、ここからかなり来年も含めて、うん、もう本当ここ 2,3 年とかすると劇的に多分変わっていってより進化していくんだろうなっていう、うん、はい、思うんで、まあ、ちょっとそうですね、はい、まあ、かなり期待したいですね、はい、
そうですね、うんうん、期待したいですね、
はい、ちょっとまあ自分もそれに遅れないようにエンジニアというかそうですね、機械学習エンジニアとしてはちょっと頑張りたいなっていう、
そうですね。はい。
はい、
行きましょう。
はい。という感じです。はい。ありがとうございます。はい。ではですね、まあ今日はですね、ちょっと AI の、まあ、小ネタというか、意外と知られてなかったけど、はい、なんかこういうところでも使われてるんだよみたいな、はい、事例を3つ、ご紹介できたかなというところですね。まあまだまだ多分、世の中にも、まあ、僕たちがちょっと見つけられてないだけで全然いっぱいあると思うんで、まあ、これからもなんかちょっとこういうのはなんか定期的に紹介しても面白いかなと思うんで、はい、はい、またできたらなと思います。
はい、お願いします。
はい、はい、ということで、はい、まあ、本日はこの辺りで終わろうかなと思うので、はい、また次回皆様にお会いできればなと思います。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。